はい、皆さんこんにちは、内藤です。今日のニュースでですね、児童ポルノの被害についての、毎日新聞のですね、記事がありましたので、ちょっとシェアしたいと思います。で、この記事をですね、あなたが聞いて、娘さん、息子さん、どちらでも当てはまるんですけども、ちょっとですね、意識してちょっと聞いて考えてみてください。で、警察庁の発表によりますと、2015年に児童ポルノ事件の被害に遭った18歳未満の子どもは全国で905人と過去最多を記録していると。そのうち自撮りによる被害は376人で全体の約4割を占め、統計を取り始めた2012年から 1.8 倍に増えていると。で、被害者の半数以上が中学生で、高校生は 39%、小学生も 5% に上ったというものがあります。また愛知県警のですね、中村署では今年1月から7月に当時14歳から17歳の女子中高生に自撮りをさせ、無料通信アプリ LINE などで送信させたとして、計5人の男が児童ポルノ禁止法で逮捕されました。同署によると、少女たちは友達作りなどを目的としたインターネット上のアプリで男たちと知り合い、裸の画像を求められると進んで撮影して送っていたと。子供たちの意見としては、供述としては、誰かに構ってほしかった、アプリのスタンプをくれると言われたというのが送信した理由であります。で、ここですね、重要なポイントでもあります。いずれも非行歴や補導歴のない普通の子だったということですね。今のですね、この記事、一部なんですけども、シェアして、何を感じましたでしょうか。一般的に非行歴、補導歴のない子、普通の子であったとしても、誰かに構ってほしかった、特にですね、この言葉ですね、この供述を聞いてどう思いますかね。私からすると、普通の家庭環境ではなかったというふうに思います。誰かに構ってほしかったという裏側には何が隠されていると思いますでしょうか。実はこれはですね、飛行に走っている子どもたち、表に出す飛行とかサイレント飛行は関係なくですね、基本的には誰かに構ってほしいという愛情欲求が不足しているという心理があったりします。実はこれはですね、タトゥーとか入れている、もしくは入れたがっている子どもにも当てはまります。承認欲求が強ければですね、そういった自傷行為とかですね、目立つ行動を取りやすくなってきますので、あなたのお子さんがもしそういった言動、タトゥー入れたいであったりとか、あとは普段無難に生活している場合ですね、普通に親の言うことも聞く、自分の意見も特に言うこともなく、言ったとしても上辺だけであったりとかですね、そういった関係性になっていないかというところを今一度考えてください。で、8月もですね、もう19日ともう下旬にですね、入っていきますけども、9月1日はですね、前も伝えましたけども、1年間で一番子どもの自殺が多い日と言われています。それ9月1日だけではなくて、夏休みを終えた後のですね、生活っていうものが大きく子どもたちを左右することになってきますので、親御さんであるあなたにですね、今一度ちょっと考えていただきたいなというふうに思って、この音声を撮っています。で、非行構成に絶対条件で必要な行動というのはいつも伝えていますけれども、最初に親御さんご自身の自己認識、自己需要、自己信頼、ここのベースができていなければですね、全く進展はしません。子どもの非行はですね、現状維持っていうのはないので、悪化してっているっていうふうに思ってください。現状変わっていないと、もしあなたが思っているんであれば、それは悪化しているっていうふうに捉えてください。このですね、支える側の、フ ォローする側の人間がしっかりと自分のセルフコントロールができていなければ、子供たちを全力でフォローすることはまずできません。これは綺麗事隠さずですね、お伝えしますけども、どんなご家庭であっても、どんな人であっても、構成する精神的に自立する自分の自由を築くことというのは私の考えでは可能だというふうに思っています。ただし容易ではないっていうところなんですよね。これは私自身も自分の経験でも感じていますけども、人っていうのはこう、まあ、そう簡単にはやっぱ変わらないんですね。よっぽど追い詰められない、追い込まれない限りは変わらない。例えば私のように目の前で父親が事故で亡くなって、その関係している人を恨み続けてきた11年間があったりとか、毎日のように会ってた親友を突然亡くしたりとかですね、そういったどん底、精神的に病んでしまって仕事も休んで休職してた期間、人生のどん底に落ちた期間を味わってやっと変わったっていうところも正直あります。ただそういった経験ってなかなか意図してできるものではありませんので、じゃあそれを意図して自分をどうすれば追い込むことができるのか、いい意味ですね、変わるためにどうすれば追い込めるのかっていうところも、合わせて考えてみてください。日々のですね、こういった子どもたちに関わるニュースだけじゃなくて、まあ、いろんな事件事故が日々流れていますけども、お互いが生きていること自体がですね、私からすれば奇跡ですので、時間をかければとかって考えているうちに取り返しのつかないことになることも山ほどありますし、今あなたが行動しているしていない関係なくですね、そういった考えている今この時点でも誰かしらが亡くなっていたり自殺していたりとかってことが起きていますので、決して一言ではなくてですね、今一度、改めて本気で考えて、で考えるだけじゃなくて行動に移していく、で行動し続けるっていう、継続していくっていうことも、とても大切になってきますので、ちょっとですね、この児童ポルノの、一件を機会にちょっと深い話になってきましたんですけど、本当にですね、これは子どもの自立非行構成には絶対に必要なことですので、ぜひ、考えてやっていっていただければというふうに思います。ということで、今日は以上となります。それではまた。